はあ、退屈ね。何かこう、ビビッとくるような刺激的な出来事はないのかしら。
姫様、旅の商人から献上品が届いておりますが。
献上品？何かしら。つまらないものだったら殺すわよ。何これ、ゲーム？いいわ、遊んであげる。勝負ごとは血が騒ぐわ、ゾクゾクしちゃう。そこの下僕、私と勝負なさい。ホラボド。
はい、始まりました、ホラボド。今回はなんとリトルケイブ新店舗にお邪魔してのスペシャル企画でございます。ね、ということで、リトルケイブの新店舗、ここはどこですか？
新宿です。
新宿？いや、でもほら、新宿って広いから、以前にもほら、リトルケイブさんが新宿店出したって、はい、いざ遊びに行ったら、遠いなってなりましたけど。
そう、あそこはね、歩いて12分かかるんです
よ。12分。そう、でも新宿御苑から近いんだよね。
近いんですよ、
う
ん。
で、ここは
もう本当、新宿の南口から、徒歩2分。
徒歩2分。
はい。
ということで、なんと今回ゲストとしていらっしゃるのは、リトルケイブ、リトルフューチャー、代表でいらっしゃる。
はい、みゆうすけです。こんにちは。
おー、えみさん、ご無沙汰です。そして、さらに、
店長の岸本と申します。
店長の岸本さんです。ありがとうございます。で、おまけどうぞ。
ごったいカフェ店長のマロンでございます。あ、店主か。マロンでございます。よろしくお願いします。
マロンさん。
ちゃんと犬の人がいない
。いや、いいんじゃないですか。こういうノリですよ。いや、今回はですね、リトルフューチャー、リトルケイブを特集するわけですけれども、やっぱり、もう覚えてますか、マロンさん。
はい。
以前にもほら、ごったにカフェ作るぞってなった時に、はい、一緒に撮ったじゃないですか。それも、エミさんとマロンさんと、あとバロンさんのお友達がいたんですけど、はい、全員ね、辞められたってことで。
そうですね、もうちょっと奇跡に入りまして
ちょっとごったにさんとリトルフューチャーはワンセットにするとあれですけど、両方特集したいところなんですよ。
ありがとうございます。
なのでバロンさんを呼んで、
はい、ありがとうございます。
今回一緒にあーだこーだ言っていこうかなと思っております。
はい、よろしくお願いします。はい、します。
仲いいですから、ね、
ありがとうございます。
そう、バロンさんとエミさんは一緒にね、はい、ドイツにも行くし、は
い、そうですね、
はい、まあ、ビジネスとしてもうまく一緒にやってるってとこありますから、
はい、
そういった点では仲良し、
はい、
というところもね、切り込んでいくのがホラボドですんで、はい、といってもね、まあ、いくつか質問用意しました。まあ、これを一つずつ消化していきたいところ。そして店長さんの方からですね、実際にどれぐらいの売り上げがあるとか、そういった数字はエミさんよりも店長さんの方が強いと思うので、
はい、
そこら辺を発表していただけたらなという、すごい回だよこれは。というところで、じゃあまず一つ目なんですけれども、ごったにカフェの調子はどうかなっていうところ、まずはそこなんですよ。
力がどうちょっと待って、まあそうですね、ぼちぼちです。
私正直一番最初にごったにさんできるってなって、はい、でこれ高田馬場でやるって言って、
はい、
潰れんじゃねえかなって思ってたんですよ。
この
崖。おい、ディスるな。おじさんがおじさんをディスるな。
お前もハゲ
や。お前もハゲや、もう。かわいそう。
取るやないか。
やめなさい。やめなさい。でね。
バレたら。
でね、バレたらじゃねえよ。何ショック受けて
る。ダメだ、トントン。
で、最初ね、学生さんがほら、はい、高田の場は多いから、そういったところで、うん、なんかこう、うまくできないかなみたいな話あって、はい、とはいえお金を持っていない学生さんが、どれだけ訓練っていうところはちょっと不安は残ってたんですけど、うん、これがごったにカフェも、今何年
もう2年ちょっとですね。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
で、実際にお客さんの具合はどうなんですか？
それは気分が悪いか。
違う。具合っていうのは、
はい、
そう、
入りの
具合。
まあ、なんとかおかげさまで、なんとかご飯を食べさせていただいて。
あ、本当に？
やっぱり学生が多いですか？
は
い、
ですね、学生様よりかはやはりある程度以上感度の高い社会人。
あ、本当？
多分その辺は、エミさんのところとそんなに変わらないのかなと。
あ、そうなんですね。
はい、
ほら、久保さんとか、いろんな方がね、ゲーム会開いてくれたりもあるし。
ですね、
あとコラボもされるじゃないですか、はい、サークルさんと一緒にやったりとか、
はいはい、
あ、そういうすごいなと思って。
ありがとうございます。
うん、いや、よかったです、調子よかったらね。で、実際にこう他のコンテンツとして、うん、オリジナルボードゲームをほら、ごったにさん、まあ、当然リトルフューチャーもそうですけど、うん、そっちはどうです？
まあそうですね、もうもう皆さんご存知の通り10年以上やってるわけですが。
10年以上
あの、多分意外なんですよ。
確かに。いや、だってごったにを観測して、10年ずっといる人ってなかなかないですよ。
うん、まあ、そうなんですよね。でも、時々、あの、一番最初のバンディ使いましたみたいな人に出会うと、あ、キャッキャッみたいな。
すげえ。
ついつい女子高生ボイス出しちゃう。
出てないよ。
出てない
よ。出てない
よ。おかしいな。
今度、ほら、ゲームマーケット、はい、近々ありますけれども、うんうん、何出すんでしたっけ、おこれが、
はい、タイトル。アリス・イン・ア・マッド・ティー・パーティー。
何回聞いてもタイトル忘れるやつ。
ちょっと正直な話、タイトルをバズることを想定した設定をしてなく、
うんうん、めちゃくちゃおしゃれ。
ありがとうございます。前回の白雪姫のアップルーレットは、うんうん、あの、おかげさまで、はい、大好評いただいてまして。
え、あれ何部くらい出たの？
え、合計で？
合計で、まあ言える範囲でいいですけど。
まあ、うん前ぐらい
は。あ、すげえ、すごい、マジで
普通に。
めちゃくちゃ、いや、普通にじゃないよ。いやー、うわー、うわ、こわ、おしゃれ、とうとう、やっと触った。うわ、陶器入ってんじゃん。
いやー、ありがとうございます。でも、もみさん知ってたよね。
いや、知ってるけど、実際にその生で、その目の前で見れたのは初めてですよ。この前はね、遠くからちょっと見れたぐらいで。すごーい。
一つの例のシュピールメッセ。
はいはいはい。
2019年
でね。
うん。もともとこれはもう対ヨーロッパ戦線向けに作った、もうスーパーアハトアハトみたいな感じだったんで、まあね、見事ドイツ分は全部完売
しました。完売、
はい、しかも3日目にはもうなかった。
なかった。
そんだけの勢いはさすがですよ。
まあ、何の違和感もなく。
おー、ちょっとそこも聞きたいところですけど、はい、まあその前にですね、まあこの新作ももちろん期待ですけれども、はい、さらにね、エミさんの方も当然お店だけではないですから、東京サイドキック。
あー、ないんですよね。
ない？
あの、
え、何？
出そうと思ってたものが間に合わなくて。
え、またか！ほんまに？
そうそうそうそう。
道理で何の情報も降りてこねえなと思ったら、う
ん。出さないんですよ。
あら、じゃあ今回何を出すの？え、でもブースは構えるわけでしょ？
でも、うん、最新作のストーリーだけ読みます。
あ、そう、お前そう、そう、そこなんだよな、東京サイドキックのいいところは、ゲームとしてもいいし、やっぱストーリー、まあ、そういったところでまた新しいシナリオを楽しめるっていうのは、ユーザーは嬉しいから、ご好評で、
はい、
もう何部売りました？合計、拡張も込みで。
拡張も込みだと1万ぐらいですかね。
1万
出てる出てる。
過去にエミさんが作ったゲームの中で言うと、トップ。
いや、トップは3億だな。
でも同じぐらいですよ。
同じぐらいなんだ。凄まじいぞ、こいつ
は大変だ。まあ、で言うて拡張も込みででしょ。単独セットとしては多分まだ3億が1万だと
思う。でもやっぱ単価がね、全然違うと思うんで。いやー、さすがもう東京サイドキック5点を立てるだけありますよ。サイドキック5点。で、実際にそういうのをまあ売って、まあ要はお店だけじゃないよと。ね、リスナーの方でもやっぱり、あ、お店は行ったことあるけど、そうか、あのゲームってここのだったんだみたいなのも知る方もいらっしゃると思うんですよね。うん、だからゲームマーケットもぜひ頑張っていただきたいと思うところですが、まあエッセンも行きまして、
はい、
エッセン行ったのが1ヶ月経ってないぐらいか。
1週間経ってないですね。
全然経ってない。
1週間まだ経ってないぐらい。
1週間は経ってるよ。
おじさん
何も経ってるよ。
でも言うて
ちょうど2週間で、
ね、だって霧はだって結構行ってたでしょ。
あ、そう、エビさん帰ってこなかった。
そうだよ。
何して
る？全然経ってないでしょ。
霧は旅行してました。
旅行してたの？遊んでるやん。
遊んでました。
商談とかじゃなくて。
うん。
あー、すごいね。いや、本当に悠々自適。いや、お金持ちは違いますよ。ね、で、実際にエッセンであったエピソードもちょっと教えてください。いろいろ大変だったでしょ。
そうですね。どうしようか。バスが爆発した。
バス爆発した。物騒だな。物騒。
いや、でも今日ここにいないんですけど、
うん、
あのうち森ってやつがいる。
あ、四等星の森さんじゃないですか、はい、ね、ファイナルバーガーで今度新作も出す。
そうです。
お、森さん
リファイナリーっていうね。
リファイナリー、いや、期待ですよ。
あれ結構面白いですよ。
あ、本当に。
三人専用の結構。
私三人専用ってゲームめちゃくちゃ好きなんですよ、
はい、じゃあ今度うちのも持ってきます。おー、三人専用で
かぶせてくる。
そういうとこだよ。
そういうとこだよ。仲良くねえ
よ。でですね、
はい、
森がドイツに行く日に、
うんうんうん、
まあ彼、空港には3時間前に着いていたいっていう、ちょっと心配性もなんで。
ああ、はい、大事ですよね。
朝早く出たんですよ。
うんうん、
で、朝早く乗ったバスが、
うん、
なんか、急に止まって、
う
ん、なんか目の前のバスが爆発しましたみたいな。
うん、あった。それあれじゃん、ニュースにもなったやつですよね。
で、朝俺もう5時ぐらいに、なんかメッセージ見たら、うん、エミさん目の前のバスが爆発したって。 え、何それ
夢か。いや、大ニュースなの。だって、最初テロとか、そういう恐れもあって、あの日はね、だって、まあ。
いや、本当何のテロでもないんですけど、うん、皇居の下で、うん、バスが、炎上するっていう。うん、しかも、天皇即位の日に。
そうですよ。
テロなわけ、じゃないわけないじゃん。
で、しかもそれ巻き込まれて、モルさんが。あ、もうこれ、エッセイ、いけないなと。
うん、まあそんな感じで、まあ。
でも、なんとかね。
なんとか、本当ギリギリになって荷物出せますってなって。
よかった、早めに出といて、心配性がね、構成したというか。
そう、早めに出たから、事故に巻き込まれたっていうの。
まあそうだな。そうか、そうとも考えられる。あれでも今回、その今年のエッセンは、バロンさん一緒には行ってない。
一緒に行かないですよ。
一緒に行ってないです
ね。去年は一緒に行きましたよ、ね。
めんどくさいんです、
ち
ょっと。
お互いに。
お互いに。
大抵事故に巻き込まれる
んですよ。去年はね、すごくいろいろあって、今年はすごいすんなり行っちゃって。
今回、あのエッセンは、はい、じゃあもうごったにとして行ってるんだ。
そうです。
そうそうそう。
誰と？
うちの、お手伝いのこと。
おお、ね、で、なんか出店もされたとかいう話でしょ？
今出店もします。
単独で。
単独で。
単独すごくないですか？
規模的に言えば去年と一緒なので。
あ、そうなんですね。
うん。
でも今年、ほら、日本からの単独出店多かったですからね。
まあ、そうですね。
まあ、
う
ん、その、前から続いてオインクゲームズさん、イテンさんも、出てますし、ホビージャパンさんも出てますね。
うんうんうん、
と、あとは、キリトルフューチャーと、うんうん、ゴッタニと、うんあと、
グランド
アートゲーム
ズ。グランドアさんも元気あるからね。あんだけ界隈賑やかにしといてね。
いや、なんすよ。いや、なんすよ、本当に。
本当にね。私も大好きですから。というね、まあ、エッセンもなかなかにハプニングもあり、はい、実績というか、まあ、実りもあったようですから。
はい、
まあ、よかったということで、まあ、そろそろですね、こちら、はい、新店舗、はい、リトルケーブのね、お話に入っていくんで。
そうでしたね、今日。
そうです。今回のメインはそっちですから。もうすでに21分撮ってます。はい、じゃあリトルケーブ、これは何店になるんですか？
これね、ややこしいんですけど、うん、現新宿店が、新宿御苑店に名前が変わって、
うん、お、名前変えるんだ。
ここは新宿店になります。
あ、うわ、これ結構めんどくさくないですか？
でしょ？
うん、新宿店で検索したら前のお店が出てたのがこっちになるってことですよね。
どうしようかなと思って。
どうしようかな、早よ決めない。
2号店じゃダメなの？
新宿2号店にするのもあり。でも、変えるなら今のタイミングが。
確かに、まあ。でも今後のことも考えると、2号店っていう名前にするよりは、場所で取っておきたいはありますよね。
今、混乱するけど、ちょっと今変えた方がいいかなっていう。
まあいいんじゃないですか。まあそういうことも、まあ致し方ないかなと思いますけど、なんでこの場所にしたんですか？
でもずっと、なんか新宿が割と、もう土日満席でずっと。
おーおーおーおーおお。
だいたい、もう土日の土曜日とかの旅に20人ぐらい返すんですよ。
うん、ああ、そうね。あ、今ちょっといっぱいなんでって、もったいない。
もったいないですよね。うんうん、だからちょっと、新宿の中で誘導できるように、うん、新宿にちょっと小さなお店作ろうかなと思って。
なるほど。
はい。探してたら、もう小さくないんですけど。
はい。いや、
小さくないよね。
今まさにね。
そうかどうか
ね。今まさにその店舗の中にいて。けど、むちゃくちゃ広いですよ。
広いですよ。
半端ないです。
うん、でも、これ、造作の工事費いらないっていう物件で。う
ん、え？
このままもらえるっていう。普通なんか、造作費とかって500万ぐらいとかかかるんですよ。
かかる。はい。
ここゼロなんです。
そうなの、
はい、
なんだ。
いや、でも、居抜き物件だとそう。でも、ただ、
いや、でも、居抜きでもあるんですよ、だから。
そうそうね。
使うなら500万いるよって。
何？なんか、裏でヤクザと繋がってるってことですか？
今んとこ見てないです
よ。いや、でも、新宿って結構なんか、まあ、私なんか田舎者なんであれですけど、はい、めんどくさいのありそうだなって勝手に思ってるんですよ。
やっぱり、
シャバ代がどう
だ。そう、歌舞伎町の方はまだあるらしくって、
あ
ー、みかじめ料とかも払わなきゃいけない
ね。
リアルに。
リアルに。
御苑の方来てるの？
御苑は来ないですよ。だから、歌舞伎町の方
あった。
だからちょっと歌舞伎町以外で。
うん、探してみたら、はい。いい物件ですよ。何人入ります、ここ。
38人。
38人入るの、すごい。でもね、言って、ちょっと上なんですわ、階がね。
7階です、
ね。7階。7階でまた見晴らしいかなと思って外出ようとして、はい、やめてくださいって言われました。いろんなね、消防法とかいろいろあるから。
でもエレベーターがね、あります。
あ、そっか、エレベーターの、もう出てすぐなんですよね。
出てすぐなんですよ、ね。
ここが、いくらしたのかな？いくらしたのかな？
いくら、あ、でも、家賃で言うと、
うん、
高円寺と、現、その新宿の御苑の店足しても、
うん、
こっちの方が上です。
え？
うん、まあ、ね、2店舗分の上ですよ。
わかるわかる。
え、めちゃくちゃかかってんじゃん。
めちゃめちゃかかるんですよ。
いくらか言ってください、P 入れるんで。
そうか。かつて、いや、これ、
ホラボドで聞いた中でも、一番高いんじゃないかな。
いや、でも確かに即決するかも。
わー、すごい。確かに南口からすぐですしね。
本当もう歩いて、測って2分ですから。
うん。うわー、これちょっと期待できる部分とね、やっぱ若干不安な部分も、まあ、織り交ざってあると思いますけど。
不安はない。
いやいやいや、ターゲットをどこに。いや近くにほらジェリージェリーカフェもありますか新宿で。
いやジェリージェリーカフェも、うん、じゃあ断ってる。
確かに。
なんならあと2店舗出してもまだいける。
新宿に？
全然いける。
じゃあなんでバロンさん出さないの？
それは当然あれですよ、あのあれが足りないからです。それが理由なんかい。
白坂さんも、うん、でもこの場所はうまい。
あー、うまみを感じると。
いや上手だわ。
いや、言う。てか、白坂さんにも見せてるんだ、ここ。
いや、見せてるから、話聞いてるね。
あ、なるほど。仲いいですからね。すごいな、新宿がどんどんとね、お店もできて、だってちょっと前まで、ボードゲームカフェ新宿出すなんてやっぱ難しいよ、みたいな話あったのに、御苑があり、ジェリカフェもあり。
いや、そんなことないって。
え？なんかそんなことないってどういうこと？
いや、だって、池袋もそうだけど、観光客数で考えたら何にも考えないで出してて正解で。
あ、じゃあ今後も増えるのかな。
全然増える。
あ、じゃあ利用料金はやっぱ高いんですか？
いや、今までと変わらず、
え？
料金で。
公園地とか、
そうです、ね。
公園と一緒。
はい。
じゃあ3つの店舗全部一緒で。
全部一緒で。
本当にあの家賃を、それで賄えるのか。
俺、これ、質問してもいい
やつ。あ、いいよ、どうぞ。
これ、キッチンはまた別です。
あ、確かに。
あ、そうそう、あの、端の方に。
リトルケーブといえば、はい、やっぱり、その、まあ、他のお店と違う点で、手堅いキッチンから出る美味しい料理。
はい。
ここが売りなんですけど、今回のこの7階の、
はい。
3店舗目も、キッチンは、は
い。もちろんです。
がっつり。
はい。
うわ
もうそこはね、料理の、担当の店長の方から。
お、そうですよ。店長ですか、はい、当然ね、キッチンの方もいろいろと管理しなきゃいけないと思いますけど。
は
い、
料理は、今までと同じように、ちゃんとしっかり店舗で調理したものをお客様に提供するっていうのは。
美味しいんですよ、ほんと。私、だから、リトルケイブは、ボードゲームせずにご飯だけ食べに行く。
ありがたいけど。
まあ、この前言ったら、まだご飯出せる時間じゃないんで、つって帰らされました。まあね、準備とかありますからね。いや、美味しいんだよなぁ。じゃあまた食べに来ます。
その時はやっぱ、ホラボドだぞって言いながら書いたんです
よ。あ、言いました。
誰に向かって行くの？
おやみさん呼べよ。いいのかって。白米だけでも出せやろ。はぁ、じゃあもうシステム的にも一緒なんですね。
はい、全部一緒です。
そうですね。なるほどね。はい、じゃあそういったところで、まあ初期費用の部分はじゃあほとんどかかってもない。ただキッチンとかを、
1000万ぐらいかかってます。
1000!1000
万ぐらいかかる。
あれ、なんか、高円寺の時いくつって言ってましたっけ
?600 万ぐらい。
おー、あの時もう、ギョエーってなったのに。はい、いや、今回。
1000万じゃあ済まないかもしれないけど。
エミさんって絶対済まない。どこにそんなお金持ってるの
持ってないっす。
いやー、よっぽど東京サイドキック売れてんだなと思いましたけど。いや、1000。
借金生活です。
あー、払えない。
まあでもね、そういった出資がないと動けないですからね、こういうのはチャレンジ精神ですから、そこはやっぱり店長としてどう思います？
いや、そこはもうお店任された以上はちゃんと利益を出すのが僕の仕事なので。
あら！こんなこと言う。
まあ、最近のエミさんの人材の引きはSレアしかガチャに入ってない。
確かに。いや、実際、いや、ほんと素晴らしい店長で、うん、今回だから、言って、店長兼任なんですよね。
そうですね。
別の店舗とね、はい、兼任して、さらにここに副店長も用意してっていう、はい、まあ、形でやると思うんですけど、うん、それを任せれるっていうところが、すごい。
もう、ほんと全部任せれます。
エミさんじゃあ、お店には立たないんですね。
立たないですね。店のこと何も知らないですよ。
え
そんなことはない。
え、エミさんって一日は何してるんですか？
一日何
して起きて何をして、何して寝るんですか？
今朝はファイアーエムレムや
った。ゲームで遊んでる
わけ。天才がいたぞ。
違うよ。ボードゲームのね、それはもちろんゲーム開発なり、はい、お店のいろいろやったりとか、何してるんですか？
あ、ゲーム作ってますね。ゲーム作って。
あ、じゃあもうほとんどゲームデザインの方に終始してるって感じ。
まあ、あとやっぱり何かしら、やっぱり社長っていろんな指示しなきゃいけないんで、
うんうん、
まあ、何かしらにやっぱ気づいたら終わってますね。
いや、わかるわ。
あ、じゃあ、バロンさんもそうなんですか？
いや、まあ、普通そうですね。
でもそれプラス店にすごく立ってるんで、
うん、バロンさんお店にも立ってて、
マスコットキャラクターだから、
マスコットにしちゃ汚ねえけどな。やめなさい。
でも最近は僕もちょっと店舗にはなるべく出ないようにして、
あ、そうなんですね、うん、
なるべくちょっと、
それはちょっと寂しいですね。
いや、まあまあまあまあ、言うてちょっとうちもね、エミさんフォロワーなんで、リトルキューブフォロワーなんで、ちょっと2店舗目出したいなと思って。
お、本当に？
それに向けて頑張ってますけど。
これはもう本当バブリーだな。
でもね、君みたいな当たり店長を聞かないと無理。
確かに確かに。そんなことはないです
もん。マジで俺借りないとダメです。
エミさんの周りには本当に彼がいないとダメ人材が本当に多い。
もうてか、みんないないとダメです。
そうですね。いやー、ついてますよね、エミさんって本当いろんな意味で。
はい、ラッキーですね。
私、本当に、いや、まあ、ちょっと失礼ですけど、はい、エミさんって結構チャランポランだと思ってて、はい、なんか、もう思いつきでガンガン行くじゃないですか。
はい、
で、ぶっちゃけ、いや、失敗するだろみたいなものも、やっぱ成功を収めてるのは、周りの、やっぱ支援があってこそだと思うんですよ。
本当です。
そういった意味での、まあ、なんですか、人として、まあ、まあ、人望もありますし、で、こうやってスタッフも、多分尊敬心がなかったら、こんなお店をね、その、兼任でもやるのはやっぱ大変だと思うんで、いい人材が揃って羨ましい限りですよね。
まあね、あ、でも、そういう意味では、エミさんのどこをその尊敬してるかが、
確かに。
今回はほんとわかんないと思って
て。どういうことですか？エビさんどこを尊敬してる？いや、それはもう、経営者としても優れてらっしゃいますし、人としてもやっぱり良くしてくださるんで、僕はもう、
こんなんコラボドのカラーじゃない大丈夫か
全部カットしてる。してないよ。いや、3店舗も出せばさすがにそういうキャラに持っていかないと無理だよ。どうせ潰れるもんなんていうノリではやっぱ言えないから。
いやいやいや、リトルゲームとジェリカフェはバンバン増えますよ。
あ、今後もそう思います？
全然増える、全然増える。
確かにジェリカフェはもうね、とどまることを知らないですけど、
いや、でもただジェリカフェさんは FC も入ってるじゃないですか。リトルゲーム全部直営なんですよ。
あー、
全然内訳が違うんです。
フランチャイズね、ここはないと。確かに。でもそんな考えないんですか？
やったことないことがね、できないんです
よ。なんでよ、いや、言ってチャレンジングなあなたが、そんな飲んで。
いや、ちょ、僕本当にあんまり人を信じないんで。信じる人しか信じないんで、やっぱり。
あー、絞ってですね。絞ってね、はい。確かにフランチャイズはいろんな人がね、やっぱ入ってきますんで、
はい、
一緒にビジネスパートナーとしてって考えると難しいかもしれないですね。特にエミさんを理解して、エミさんについてくるっていうのは、やっぱ絞られると思いますよ。うん、
でそこ突破した人が、
うん、うんうん、
水光殿じゃないですけど。
確かに。そう。最終的に108人になってい
い。最終的に108人になっちゃうからね。
一人集まんなくてね、エンディングに行けないみたいな。
そうそうそう。
じゃあちょっとスタッフの育成についても教えてほしいんですけど。
スタッフの育成は何もしないです、僕は。
それはしようよ。
いやいや、もう全部店長やります。
方針も？方針も決めるの？
はい。
こういう風にしたい。
店舗の人間ですか？
店舗の人間、そう。
あ、店舗の人間は。
すごいですよ、だって毎朝何回 LINE が届くんですよ。
死ね死ね死ね死ね死ね死ね。最
後まあ、実際内容はちょっと放送で言えないですけど、
はい、
だってこういう。
な、長文
長文が。
すげえ長文じゃん、これ。
店長が送ってくるんですよ、これ。
読めないけど。あ、ほんとだ、すごい細かい内容。
はい。
しっかりしてるなぁ。なあなあじゃないんだな。
はい、もう全部やってくれるんで。
で、ちゃんと返事してるんですか？
いや、見てるだけです。参加しないのが、やっぱいいかなと思って。
そうなんだ、わかるの？なんで？
我々は手が2本しかないからね。
ああ、なんか下手に、中途半端になんか指示とか、なんか意見言った結果、相手を困らせるよりは、もう信頼して任せようってことなんですね。
まあ、あと、やっぱトップが近いと、やっぱり距離感とか。
うん、ああ、そっか、はい。まあ、それは確かにそうでしょうね。
本当アルバイトと喋らないってことも。
いや、店舗行ってよ、
はい、
なんか、あ、足りてない部分があったりしたら、はい、それはやっぱ注意をしたいじゃないですか。
いや、もうコソコソってこっちに言います。
あ、店長に言って、
はい、
ちょっとあそこ、はい、行き届いてないよみたいな、はい、
そうですね。
じゃあ口うるさいキャラではないんですね。
僕に対して。
そうです。
あ、現場のスタッフには言わないですし、
うんうん、
スタッフとオーナーとの間に僕がいても完全にオーナーから降りてくることは僕返してしかバイトに言わないので。
はぁ、 実際どうですか、自身で正直なところ、はい、バイトマジ勘弁してくれよみたいな瞬間はないんですか。
いや全然それはないです。
しっかりしてる。
人に恵まれてます。それはあの採用も、うんうん、やっぱりボードゲームカフェで働いてみたいって言って応募してくる方数が多いのもあって、誰でもいいからうちで働いてっていうよりはやっぱりこのある程度面接して
選べる、
はい、っていう部分も多少あって。
おお、じゃあこの新店舗もね、それはそれこそまたバイトさんを、
いや それも結構たくさん応募ありがたいことにいただいて、
何人だってジェリカフェの新宿店の時確か50人来たんですよね。
あ、そんな来たんですね。
そう。
そこまでは
さ、まあ、あそこだってほら、もう拡散して、うん、バイト募集、大募集ってなってたからあれですけど。うん、
それでも、やっぱり枠これぐらい取りたいなって思ってたの4、5倍ぐらい行きました。
そうなんだ。
まあだから結構いいな、本当にいいなって思う人だけお願いしてっていう感じですね。
嫌な、まあちょっと、
はい、
ゲスの話。
はい、どうぞ。
男女、まあやっぱ女性スタッフも欲しいじゃないですか、はい、色的に、
はい、
そういうのもやっぱ意識するんですかね。
あ、取る上にですか。
取る上で、
うーん、まあ多少はしますね。全くしないって言ったら嘘になります。それはやっぱりボードゲームの知識も深くて、でこうパキパキ動けるっていうと、こうどうしても男性スタッフ多くなっちゃったりするんですけど、やっぱり男性ばっかりのお店
よりは
カラーとして硬くなっちゃうんで、まあ女性のスタッフもいた方がお店としては明るくなるかなっていう感じ
で。つい最近まで新宿は男しかいなかったんですよ。
おー、御苑の方、
はい、
そうです。
なんかうち割合として男ばっかりですよ。
うんうんうんうん、
ただもう男ばっかりじゃダメだよねっていう
ことで。そうか、はい、そうですよ。
だからそれはね、うん、お客さんもお姉さんだけど男の方が多かったみたいな。
ちょっと、ね、マロンさんが言いたいのは、新宿御苑店に来てくれていたお客様が、
いや、よくわかんない
です。御苑は2丁目が近いから、やっぱりゲイのカップルが結構多いんですよ。
いや、私もね、御苑店に遊びに行った時に、はい、
そう、
一緒に遊んでもらった方がすごい綺麗なお姉さん来て、あ、一緒に遊べる嬉しいと思ったら、やっぱり、あ、どうも、みたいな、あ、本物だと思って。いや、あの時も楽しかった。やっぱノリがいいから。あれはある意味、あのお店のね、特色だったなと思いましたよ。いやー、でもスタッフの育成もそういった点ではね、手堅いし、まあこれは安心かもしれない、エミさんからすると。
本当にね、
うん、
まあ彼がいなくなったら どうしようもなくなります。
そんなことはない、そんなことはない。最近なんかよいしょがすごいんですよ。
いやいやいや、
本当に君がこういう時が一番危ないんですよ。違うブランド立ち上げてそっちに引っ越すか。危ないわ。はい、ありがとうございます。もうちょっとざっくりした、まあ砕けた話をしたいかなと思うんですけれども、はい、これまでお店をやってきて良かった話っていうのを聞きたくて、うん、
はい、
まあちょっとそこは面白おかしく言ってもらった方が番組的にはいいんで、今はね、やっぱいい店長がとか、はい、ゲームが売れてますとか、はい、そんな、まあみんなもね聞けるような内容ではなく、うん、なんかすごくこれ良かったなって思うとこ正直なんかないですか。
僕店やっててっていうか、
うんうんうん、
あの東京サイドキック今割とちょっと人気で、
はいはいはいはい、
あれでなんかすごいチヤホヤされるんですよ。
へー、チヤホヤ。
チヤホヤされるんです
よ。あのゲームデザイナーですかって。
そうそう、なんかお店で東京サイドキックのイベントやったら割とファンの方が
お
いつも来てくれて、
うん、
最近あの小学生の女の子から絵をもらった、イラストをもらったん
です。おー、すげー。
エミ先生って言ってくれたんですよ。
すげー、とんでもない時代になったね。
や、よかったなって思って
。で、あれでしょ、その小学生の女の子が行方不明になったんですよ。
ほら
怒られる。
そこでサイドキックが登場です。
そうそ
う。うまいだろ。
言ってねえよ。羨ましい。そんなのクリエイターからしたらもう、たまらなく嬉しいことですよ。
たまらなく嬉しいです。
なるほどね、そういう芸ね。
そういう
芸であれば、はい、今年、やっぱりそのヨーロッパ先生向けにこのウェアムアイ持ってって、はい、まあ完売御礼だったんですけど、うんうん、まあもう、これは相当チヤホヤされました、
ね。ああ、そうだね。
相当チヤホヤされた。で、しかもなんかよくわかんないけど、その現地のこういうのが好きな人に、いきなり、おうちのパーティー来いよみたいなのとか、あともう、その現地徴用でファンの人捕まえて、
うん、
じゃあ俺がインストしてやるよみたいな。
でもその現地でインストしてくれる人ってどこのイベントでも湧くんですよ。
湧くって
あの本当にあの
湧き上がる
世界と日本問わずに、うん、なんか私有宅作るじゃないですか、
はいはい、
無視が湧くんですよ。
あ、そっか、あ、じゃあ俺がインストしてやるよっていう一般の方。
そうそうそう、うん、
は
あ、あれなんでか分かんないですけど無視が湧くんですよ。
まあ分かんそうね。
世界でもこれやってみろよって。 何も喋らなくていい状態。
私の身近な人間で田辺っていう声優のボードゲームはいますけど、はい、彼はもう遊ばずにインストするだけで股間を濡らしてるような人間なので、で結構やっぱそういう人割合としているんですよね。でも私もやっぱ嬉しいですもん。自分が遊んだゲームをみんなに教えれるってやっぱ楽しいから、うん、そういう点でも特にこのゲームはね、人気だったでしょうし、うん、俺が教えてやるよっていいじゃないですか。
本当半年前にこの陶器だけ見せてもらったんですよ。
はいはいはいはい。
たくさん作れるからこれでゲーム作ろうかなっていう。
あ、ここスタートだったんだ。
ここスタート。ここスタート。
これでなんかゲーム作ろうっていう。
そうです。何言ってんのかなと思ったけど。
最初はね、配信だ。
ね、いや去年の東京サイドキックの、うんうん、あの振り切り方見てて、
うんうんうん、
あのね原価とかも知ってるじゃないですか。
はいはいはい、
うわ本当にイカれてんなやっぱコンデブと思って。
うん、いやデブがデブ。デブがデブ。
あ俺も太ってた。
そうです、ね。
あその上ハゲてたんです
。全部ブームやん。
全部大きいブームやん。すべて刈り取っていこう。やっぱりその東京サイドキック
カットするっつって。
しないカットしない振り切り方見てると、はい、やっぱりその本当に突き抜けたものをちゃんと刺さるところに持っていかないとダメなんだなと、
う
ん、
まあまあまあ
そうそうで限界値まで振り切るという中でまあエミさんほどのセンスもないとそんな中で、まあ今まで培ってきたディレクション能力を最大限発揮するとというところで、
うんうんうん、
まああの組み合わせたのが、対ヨーロッパ戦線向けの化け物が、この。
なるほどね。
アリスニアバ
トル。すごいセンスいいですよね、これ。
いや、センスもいいと思いますよ。実際にゲームはまだ遊べれてないんであれですけど、うん、まあ期待はされてますよね。
これいくらなんですか、これ。
え、どういう意味で
金額。
あー、
販売価格ね。
あ、そうそう。希望小売価格は3800円なんですが、うんゲームマーケット、特別価格で3500円となっております。
よっしゃー。
さらに、予約特典で、今回もまた、うん素敵なポスターなど。
あ、ポスター、
はい、あと、ちょっと珍しくノベルティとか用意しようかなと思って今急遽いろいろやってますので、
うん
もしお時間、お財布に余裕のある方ありましたらぜひ予約していただければ思った以上に豪華な特典ついてきますん で,
ほー
でこれにさらに豪華な特典つけようとしてるってちょっと自分でもおかしいんじゃないかなって思うんですけど
そうですね
やっちゃえやっちゃえ
すごいそこはもうねエミさんと一緒ですね
うーんまあそうですね
思いついたらもうやっちゃおうが一番ここは色がついてるわ、
まあね、いやいやいやでもただねエミさんほどね数字の感情強くないんでね
なるほど。という点で言えば、まあ、ゲームデザインも含めて、はい、まあ、良かったことはいくつかあったようですけど、はい。じゃあちょっとハプニングも教えてほしいなって。
あ、本当ですか。
ハプニング。
ハプニングじゃあ、店長から。
え、急にいや、いろいろあると思うんですよ。
ハプニングしかない。
それはそうです。
何がありました？思い出深いものとして。
店やってて。いや、それはやっぱり日々営業してるとお客様のこともありますし、
うん、うん、うん。
まあハプニングっていうか、やっぱりうちボードゲームの数多いじゃないですか。
はいはいはい、
それがやっぱりいろいろハプニングというか、問題を引き起こすんですよね、往々にして。
往々にして
はい。
何インストできないとか？
いやいや、そうじゃなくてですね、管理がまず大変なんですよね。
半端
ない。今、リトル公園地点に置いてあるだけだったら2000ぐらいあって。
あ、2000！
エッセンから届く、さらに100、あと100個ぐらい届く。
140。書きすぎだよ。
だからそれを入れるところがないから、うん、じゃあ200個単位、300個単位で進展用に移すかとかやっても、このゲームをこう動かして、うん、コントロールして、あれがどこ行った、これがどこ行った、が日々トラブルのもとです。
そのくせね、オーナー1日10個くらい買ってくる。
いや、あの、ラジオ聞いてる皆さん、これマジです
よ。マジだよね。マジなんだよね、この人。
いや、本当に、まあもうね、毎回言ってるんですけど、うちは、ごったには非常にリトルケーブフォロワーの店なんですけど、
はいはい、
あの、リトルケーブの最高にいいところは、うん、ゲームへのアクセスを邪魔しないんですよね。結構その遊んでるとお客さんが邪魔でゲーム取りに行けないとかね時々あるんですけれどリトルゲーム本当にそこは綺麗ですね。いつ何時行ってもちゃんとボードゲームを吟味する時間が取れる。
確かに、
うんうん、本当ね図書館みたいに並んでるんですよ、
うんうん、
この数ね2000個入ってもまだこのユーザビリティを担保してるんですよ公園地点は、
うんうんうん、
だからもう行った人は分かると思うんですけどもう壁が地獄です。
どっち褒めてるの。
いやいやもう違うもうね大変。 ボードゲームが。
いや、
アクセスは本当にちゃんといいの。でもただ、それを担保するために、
うん、
もう本当
いろんな苦労があるんでしょうね。
限界を突破するところまで入れてる。
最近もカウンターの前全部ボードゲーム
いや、凄まじい。
改装して。いや、確かに。
もう入らないだろうと思ってたけど、うんうん、まだ入るわ、つって。ここに弾を生やそう。
でももっと具体的なハプニングも聞きたいな。
具体的なハプニング、
例えばもう、とんでもない人が来て、とか。
あ、お客様とか。
たまにね、掛け事する人います。
おぉ、ほんと？いや、こんだけボードゲームっていうコンテンツ広がってるなら、まだいる？
これも聞いた話なんですけど、
うんうん、
なんか、両替したいと。
あ、
お会計ですか？いや、お会計じゃないんだって。で、何に使うんですかって言ったら、ちょっと賭けに使うんだって言
って。おじさんでしょ？
いや、
若い人で。
うん、若い人でも。
うわ、めんどくさ！
はい。
これはめんどくさいですね。
ちょっとうちできないんですっていう、
ね。そうですね。しかもそんなんね、賭け事してるって分かった時点で、はい、ちょっとやっぱ止めないといけないですもんね、
は
い。
うちも学生とかね、やっぱそういうノリの人いますよ。
まだいるんですね。
いや、でもなんだろう、その、可愛いもんですよ。
あ、本当に？
うん。あ、いや、ちょっとって言うと、あ、じゃあ、次のドリンク、お前だ、みたいな。
あ、それならね、それなら全然わかる。そう。やっぱ、金が丸々かかっちゃうとね、うん、めんどくさいことになりますから。なるほど。
ただまあ、我々みたいなところがちゃんと、うん、その、気使って啓蒙していれば、うん、まあ、全然問題ない範囲だと思います。で最近、まあ、親子会を開いたりであるとか、うん、まあ、いわゆるそのエミさんのところに非常に健全なボードゲーム会をちゃんとすがすがしくやってるんで、まあ、業界としてそういうイメージはつかないんじゃないかな、もしくはちゃんとつかないようにしていく努力っていうのはできてるんじゃないかな
と。あ、そうですね、うんうん、まあ、方向性としてはもうみんなちゃんと足並み揃えてやってるとは思いますけど、うんうんうん、お、じゃあちょっとリトルケイブはいいとして、うん、ゴッタニのハプニングも教えてください。
ゴッタニのハプニングですか、
うん、
どうしようか。
まだ
言える範囲は。
もう放送できないやつ。
放送できない場合はフェードで消してる。
あ、とりあえず、なんか、面白い、あのね、アリが湧いた話とか。
アリ、
あのね、下の店が手の店になって。
あ、そうなの？
そう。で、すげえ、あの、千匹屋で5000円くらいするパウスが2000円くらいで食えるっていう店なんだけど、フルーツ死ぬほど使うもんだから、うん、あ、まあ湧くじゃない。もうなんか、信じられないところからアリが大量に入ってくるんだよ。で、そこの目地殺して、下に行って、すいません、段ボール今どうなってますつって、
うん。
で、あ、めんごめんごって言って、まあ、アリは撃滅したんだけど。まあまあ、びっくりするよね、一瞬ね。
そうね。
うち、だって湧く要素ない
もん。ないもんね。
え、どっからつって、床這いつくばってさ、こうやって、角順番に見てって、ここだーみたいな。そういうのあるよね。
やった、それなりにハプニングが出てきましたね。
はい、
はい、ありがとうございます。
すいません。
もうあってね、お店も成り立ってて楽しそうじゃないですか。はい、じゃあちょっとここからまた真面目な話になるんですけど、これからボドゲカフェをやっていく方、もしくは開店させる方ね、
うん、
まだまだいらっしゃいますから、
はい、
その上で最も大事なことって何なんだっていうのをちょっとね、結論あります。
結論。
そう、言ってね、成功も収めてる中で、こうするといいんじゃないって思うことってありますか？
なんすかね、何もしないんだよ、俺。
嘘つけ。
店長に行く？店長に行く？
店長に行きましょう。
店長さんどうですか？
僕は、もともとボードゲームの畑の人でずっと飲食やってたので、あれなんですけど、まぁ、一個一個ちゃんとやるっていうだけですね。お客さんが来たら、その、今業務やってるから、こう、ほっぽりっぱなしにしないとか、こう、お客さんの方常にこう、向いてあげるとか、料理の提供を、ちんたらやってたら早く出すとか、
うん、
常にお店をきれいにしておくとか、
うんうんうん、
で、ちゃんとそのお客さんが来て、お客さんも、はい、清掃が60点とか、
うんうんうん、
ご飯の美味しさが70点って数字で判断してるわけじゃなくて、なんとなくここ居心地いいからまた来ようかなって思うので、
はいはい、
だからそういうのを、それは多分ボードゲームカフェじゃなくて、どういうその店舗でもそうですけど、
うん、
お客さんが来て、また来たいなって思ってもらえるようなお店にするのが僕は大事かなと思ってるので、
ー
ボードゲームカフェとしてどうあるべきかっていうところは、やっぱり、さんとか、
うん
うん、他の方が詳しいんで教えてもらいながらなんですけれども、うんうん、やっぱ店舗に来てる人はこう楽しみたいな、遊びながら美味しいご飯食べたいなって思ってるニーズをちゃんと満たしてあげることが大事
だから。いや、これね、大事で、はい、結構経年してるお店ほどそれができなくなったりしちゃうんですよ、うん、 で、ついついね、その、一人一人が、まあ、雑に扱われた結果、ツイートで、はい、あそこのお店もう二度と行かないよみたいなことも、まあ、見なくはないので、そういうところで、リトルケイブは、ちゃんとね、お客さんに、まあ、正面から対応してるっていうのは、素晴らしいですね。いいこと言う。ね。ね。
ね。
もうね、これを聞いた後だから、言えますね、う
ん。お、バロンさん
は。はい。まあ、だから、要するに、こうしとけばいいんです。
いや、もうこれ正解だよ。
基本的に、あの、リトルケーブのようにしとけば大体大丈夫です。
そうだね、雑だよ。
いや、
雑
だよ。いや、じゃ雑じゃない。あの、もうほとんど、あの、店長に言った通りで、
はいはいはいはい、
皆さん、ボードゲームカフェを始めようとしてる人は、ボードゲームに対して多分知見があると思うんですけれど、ーボードゲームカフェなんですよ。
はいはいはい。
カフェの部分がすごくおざなりな。
人もまあまあなくはないですよ、
うん、で例えば500円600円出してコーヒー飲むって言って、うんうんうん、じゃあ500円600円でコーヒー飲むだったらスタバだっていいし、
まあね、
ドトールだったら2杯飲めるしという中で、うん、その600円とかでうちを選んでもらうっていう時にそこと比較されてるんだよっていうところの
意識
そうが何にもないっていうのがはまずいよっていう話ですよね。だからそれはもうおっしゃる通りなんで、
うん、
であとはもう大体もうリトルケーブルのようにしてるから
それでもお客さん来ないとこは立地とかの条件もあってあるんですけど、もうなんかそこら辺あなたたちはほらゲームデザイナーなんで、はい、こういうのいいよって言えるその自身の視点から何かないですか。
なんかボードゲームカフェって割と平日の昼間人来ないんで、
うんうん、
うちも平日の昼間はうちあのグラフィックの社員がやってるんですよ。
ほう
だから結構ながらでやるのは割と、
あ、なるほどね。
いいんで、でも土日と来たらまあそうはいかないんです
けど、うんうんうん、
バイトがいないと。でも割と平日の昼間だったら、
作業しつつ、うん、そういったものも、あとお店の、はい、まあいろんな仕事もあると。まあまあそういうところでちょっと時間を無駄にしないのも大事ですよね。
う
ん、暇だなって携帯いじっちゃうと。うんやっぱそこまでになっちゃうんで。
いやでもなんか本当に今の話ちょっと僕も聞いててあすごいなって思う部分があったんですけれども、うん、やっぱり今のお話みたいにボードゲームたくさん持っててボードゲーム好きだからカフェやってみようかなっていうスタートの人が多いと思うんですけれども、うん、やっぱり競争する相手がボードゲームカフェだけだとこうどうしてもパイの奪い合いになっちゃうので、
うんうんうん、
お二人とかはやっぱり他にも軸を持ってらっしゃるじゃないですか、ボードゲームの制作とか、
うんうん、
やっぱりカフェでボードゲームカフェだから隣の駅にあるあそこよりも売れるようにしようっていうよりは、うんうん、その飲食店としてカフェと戦っていくのかとか、う
ん、
その
そこでしかない、
ボードゲームを作りながらボードゲームカフェやるとか、その事業の幅をボードゲームカフェだけに絞っちゃうともうパイの奪い合いにしかならないと思うんですよね。
まあ、パイの奪い合いっていうかパイの奪い合いするほどパイがないよ。
いやバロンさんはノリで言えますけど、言ってねそんなの他のお店さんが軽々しか言えないですよ。
いやいやあのね普通に考えてカラオケと、
うんうん
漫画喫茶の栄枯盛衰を見てれば、
はい、
その辺のプラスアドオンでどうしていくかとか、
うん、
そういうのの歴史はまざまざと見れるから、
うん、でも個人経営の漫画喫茶はもう無理だし、
そんなことないよ。
カラオケだって
そんなことない。
で大手が潰していきますよ。
いやあのね残るところは結局残ってる。で、うん、だってカフェだって個人店死ぬほどいっぱいあるじゃん。
まあまあまあまあね。
だから、
うん、
だからそこよ。そう。
あそこを狙えばいいから。
そこを狙えばいいっていうか普通はそう。だってカフェだって個人店死ぬほどいっぱいあるでしょ、
うん、
絶対あるでしょ地元にだって 5店舗か6店舗か、
まあね有名なところはありますよ
そんな田舎じゃねえ、うん、
そんな田舎じゃないけどとはいえやっぱ出てはなくなり出てはなくなりですよね。
俺川崎住んでるけどそれでもやっぱ個人で20年30年やってるみたいなこといっぱいあるし、
だからどこに主観を置くでやっぱ売り上げでとかもしくは趣味でやってるからとか老後としてやってるみたいなところで、まあ、続けてればいいかっていうところは微妙かもしれないですけど、
でもただ利益がなかったら続けられないじゃん。
まあまあまあ大概の場合はそうですね。
そうそう、だからあ何度も言うけど、
うん、
ボードゲームカフェである以上は、
うん、
カフェの部分は最低限の部分はしっかりしないといけないってエミさんが言ってた。
エミさん何も言ってないですけどね。
まあ僕はでも本当結構ボードゲームブームがいつ消えるかはずっと怖いんで、
まあ、それはそうですね。ピークがあればどうしても衰退があるんで、でも言っても、 まあ、ユーザーどんどん新しいの入ってくるじゃないですか、はい、今まだね成長期なんで、うん、そこになんか思うことってあるんですか。
いや思うことはやっぱ日本って売れて1000個とかじゃないですか。
うんほうほうほうほうほうほ
うほうほうほうほうほう
ほうほうほうほう
海外で行くとやっぱ1万個売れてやっとヒット作ぐらいの、
うん、ほんとそう、うん、そうですね
やつじゃないですか、うん、1000個で浮かれちゃダメだと思うんですよ
言うな
ーほんとそういやいやでだからこそほんとそう伸びしろがある
うん、いや、おっしゃる通り。
う
ん、
ああ、そういうことか。
これから全然。
なるほどね。たくさんのユーザーが入ってきてるから、うん、それこそ1000個売れて、じゃなくて1万個売れるぐらいの時代に入っていくんじゃないかって
ことですね。うん、そうならないとダメだと思いますか、
ね、なるほど、うん。じゃあまだまだ伸びるっていう。
まあ、伸びる可能性は全然あります。はい。
はあ、そこはね、結構牽引されてますからね、東京サイドキックもそうだし、うん、ご期待さんのゲームも、やっぱ女子含めて、いろんな方が楽しいって言ってくれてるんで。
ありがとうございます。
ああ。
まあ、数字ベースで言ってもね、10% 以上まだ市場としては伸びてて。でもただベースの部分が、まあ、デジタル1兆6000億に対して 0.5% 未満、
うん、
まあ今5億、うん、1.5億
みたいな、
まあ、TCG の6、うん、それに対してヨーロッパは前年同期で 10% 以上の成長を続けてて今、630億60億、
ね
うん、ぐらいあるんですよ、
うん、
それはね英語喋れなかろうが、うんドイツ行きたくなかろうが、うん、行かなきゃダメでしょ。だって商売にならないもん。
はぁ、だからか、いろんなところがね、前向きに。
いや、死ぬ気よ、そりゃ。
でも買う層と遊ぶ層は私はちょっと今、線引きできてきてる感じはするなとは思うんですけどね。
う
ん
そうですね、結構ボードゲームカフェに来る人は買わないんですよね、
うん、そうなんですよ、うん、そういう点で言うとやっぱ販売されてるお店なんかも結構打撃受けてるみたいで、うん、全然物は売れないんでお客さんは来るけどみたいなそこは両方のやっぱ伸びてこそコンテンツだと思うんですよね、ゲームセンターと家庭用のデジタルゲームみたいな、まあ、そういう問題も、まあ、大昔ありましたけどそういう流れで、まあ、両方が伸びるには何かしら工夫は今後必要になってくるかなって、
まあ、ボードゲームカフェはやっぱその入り口であるべきだと思うんですよね。結構やっぱりボードゲームカフェ行ったけどすごくハマってボードゲーム買い出して、
うん、
あの家で遊び出したって人も多分いると思いますし、
はいはいはい
そうあるべきなのかなっていう
全体の回で言うと今もしそういう声が聞こえてるとしたら、うん、それは一時的な冷え込みだと思っていて
冷え込みってことではないですけどね、まあ、流れとしてあるかなっていう
でも全体のプレイヤー数としては、うんどう考えても我々みたいなって言い方するとちょっとおこがましいですけど、
うん、
まあいわゆるその入り口として、
うんうんうん
まあ、一時接触の部分としてその
カフェ
そうカフェはやっぱりその生きて聞いてくる部分かなと最終的にはユーザー数は確実に増加してるんで、
うんうん
う
ん、
そういう意味で言うとここしのげばまあもうこっから先ずっと右肩上がりだと思ってます
そうなのかそうなのか
嘘だと思わないで
しょ嘘だとは思わないですけどねもう言ってもホラボドも6年目なので、うんまあ、それなりの歴史ね見てきましたけど、うん、ボードゲームカフェがまだ3店舗しか全国にないみたいなタイミングからやっとねここまで来てでちょっとスピード的にも激しすぎるし人知れずなくなってってるお店もたくさんある上で、まあ、ユーザーをどう大きい枠でハンドリングしていくかみたいなのは、まあ、ゲームマーケットはじめいろんなところが協力しないとダメなんだなっていうだからまあぶっちゃけて言うともうあのみんなうまく仲良く連携取ってほしいなとは思ってはいますだから個人のなんか努力とか一個の店舗の努力ではもうどうにもなってこないんじゃないかなっていう牽引できます
どうだろうわからない奇跡は起こるもんだから、
ね、奇跡は起きます起こしてみせます、
うん、いやいやいやうちがどんかくっていうのは置いといてまあもしかしたらそういうこともブレイクスルーはあるかもしれないから。
そうですね。まあそう、バロンさんとエミさんはアークライトとかホビージャパンとか絡みあるんで、うん、どちらかといったらそういうところと一緒にうまくやってるんだと思うんですけど、まあ全国的にね、どうなるのか。私なんかエンゲームズの杉木さんとやっぱ話したりとかすると、やっぱ地方のね、いろんな事情もあるし、で、彼はもうすごいやっぱパワー持ってるんで、どんどんとこう引き込んでいく力があるんですけど、そういう人がもっとこう今後も現れてなんか手を取り合えたらいいなっていう未来がみたい、うん、
まあモデル店が確立されてあとそれがうまくみんなアレンジできるみたいな、うん、でも僕そういう意味で言うと地方は、うん、特にそこに住んでる人そこを軸足にする人にとっては、うん、結構 勝負しやすい環境に
あるんだ。そうか、
あの、いわゆる個人カフェでちゃんと売りのあるところっていうのってすごくいっぱいあると思うんですよ。例えばそういうところで、じゃあボードゲーム20個並べます、30個並べますみたいな、イメージで考えてもらうと、多分イメージとしては伝わりやすいと思うんですけど、ボードゲームありきで始めて考えちゃうと、ちょっと数字がおかしいことになるから。
なるほど。かなっていう、まあまあちょっとそこら辺は濁して終わりますか。はい。
いつも来てください。
はい、ということで、はい、まあいろいろと話しましたけどね、今フェードで帰ってきました。まあ言って1時間30分撮ってるところなんで、そろそろ終わりに行きたいなと思うんですけど、まあ今後の企画何があるかなっていう。
今後の企画、
そう、以前にほらエミさんがやられてたね、東京ボードゲームコレクションっていう、
はい、
ね、まあ爆散しましたけど、
はい、
いい回だった、うん、
爆散っていうめんどくさいですよね、
なんかやるのが、
いやもうね本当にうちもう余裕があればぜひ継ぎたかった、
ああそういうイベントでか大型イベント、うん、あれ良かった、
いやめちゃめちゃおしゃれだったんですよ、
良かったですよね、場所も良かった。
夏のあのタイミングでおしゃれなイベントってほとんどなかった。
ああ、そっかそっか。春と秋のゲームマンの間でね、うまく何かできないかなみたいな。あ、そういうなんか、ないですか企画。
あ、でも、東京サイドキック祭りっていう。
東京サイドキック祭り
単独イベントを来年やります。
マジで？
え、嘘？本当に？
はい、すげえな。
なんか、新作の発表、ゲームマーケットじゃなくてもいいかなと思ってて。
はぁー、そう、来るか。は
い、任天堂みたい、
レベル5とかね、自身でもうやっちゃうみたいな。
はぁ。っていうのは、来年やります。
おぉ、それどれくらいの規模で考えてるんですか？
あ、でも、そんな100人ぐらいのスペースでやろうかなって。
おぉ、でもファン多いですからね、100人なんかでは足りないかもしれないですけど、ドドンとやりましょうよ。
ねえ。
ねえ、やっぱそこは、ビッグサイト借りて、
はい。めちゃめちゃ目が泳いだもん。
真ん中の方でちょこんと
あるある。
声すごい響くな。
楽しみだな。いや、ファンも喜ぶでしょうしね。
はい、ちなみにこれはもうホラボード初出し情
報。今初出し。
初めて聞きました。
ちなみに時期とかはまだ決まってない。
はい、決まってないですけど、まあ
やるな確実。
はい、あの上旬ぐらいに。
お、うん、上旬。
あ、2020年の上旬ぐらいに。
いいよこれは。
なって、まあ店長も知らないですこれは。
言いましたの。
はい。
大丈夫。こういうとこだよね。はあ、頑張ってください。いや、期待します。はい、バナナさんは？
まだちょっと出せないんですけど、うん、あの、白雪姫のアップルレッドと、まあ、うちのウェア、とかは、これに、の、ゲームのタイトルに引っ掛ける形で、ちょっといろいろ、珍しいことやっていこうかなと。
なんだろう、シリーズ展開かな？
ごったにだから煮るんじゃない、やっぱり。
煮込むの？
あの、ほぼ正解です。
どういうこと？
ゲーム以外のことをちょっとやっていこうかな。
煮込み屋さん？
煮込み屋さん？え、どこで受けてんの？
まあまあまあまあ、ほぼほぼ正解なんですけど。
いや、わかんないわかんない。全然答え正解。
もつ煮込み。
ここでめちゃかすなよ。
まあ、言うてサイドキックでもね、もつ煮込み出しますから。
はい、どういうことですか？どういうことですか？
まあ、試合ゲームのアプルーレットも、まあちょっと、あの、来年の冬にちょっと、あの、イベントあります。白雪姫のアップルレッド。で、あと、春に、白雪姫のアップルレッド関連で、また一つちょっと、情報が出せると思います。でもちょっと、まだこれ、あの、詳細を詰めてる最中なんで、ちょっと、まだもうちょっと、伏せさせておいてください。で、それに絡めるような形でというか、うん、まあ、あの、ゲームの新作に絡めるような形で、今後も、ちょっと、あの、幅広く出していこうかなと。
あら、はい、じゃあゲームデザインとカフェ経営以外でもなんかそういう展開をしていきたいっていうところですね。
まあそうですね。まあゲームをコアコンテンツ
として。今ほら、デジタルゲーム化とかもあるから。
あ、でもうちのフリップオーバーフロックなんかもうスイッチ版も出てるんで。
確かに。
はい。
わー、
今年はハブゲームさんがね、フリップオーバーフロック死ぬほど売ってくれたんで。
よかったね。
びっくりしました。
よかったね。
本当に結構でっかいポスター貼ってましたよ。ブースに。
もうメガシティか、うん、フリップオーバーフロッグかぐらいの勢いで売れてて。
そうそうそう。
もうなんか、みたいな。 何もしてないけど売れ
そういう流れってどっから来るんですか。昔のコネから来るんですか。
割とエッセン行くと、うん、なんか商談とかして、
うん、あ、じゃあそこでもう実際にバロンさんが直接取ってきた案件、
はい、そうです、そう
です。なるほど、だからエッセンみんな行った方がいいよって言ってるんですね。
そう、
うん、
そうなんです。
いやちょっと期待ですね、まあ、今後も活躍がされそうな2つのお店、はい、
ありがとうございます、
はい、だと思いますんで、まだ行かれてない方はぜひね、
はい、
そう、
は
い、言って、まあ、東京近辺住んでても、まあ、近くにお店あるからそこでいいやとかなってるところで、まあ、ゴッタニカフェ行く、リトルケーブ行ってみようっていう人をやっぱせっかくコラボだなんで引っ張ってこれたらいいなと思うんで、ちょっとサプライズ、サプライズ、はい、何その用意した
今聞きました
嘘つけ
ちょっと
サプライズ、サプライズ何かありますか。
はい、じゃあ、じゃあリトルケーブからは、ホラボードを聞いたで、うん、12月末まで、この高円寺と新宿御苑とこの3号店、新宿店の、はい、利用料金が100円引き
100円引きすげえ。
はい、ホラボード聞いたで100円引きです。
え、何人とかじゃなくて、
何人とかじゃなくて12月末まで、
12月末まで、
はい、
太っ腹やなー。うわー、これはぜひ来てほしい。いやいや100円かよってなるかもしれないですけど、はい、いやお店としては結構大きいことですし、その分ねやっぱたくさん遊んでほしいですけどね。
あ、ぜひ、
はい、ね、でご飯も美味しいから。あ、ちなみにそれは食事のみで来た場合はダメ、遊んでほしい、
利用料金から、はい、
あ、じゃあプレイ利用料金からですね。
そうです
ね、はい、お店はね、あのご飯だけでも食べれるんですけど、はい、あくまでボードゲームのプレイ利用料金から100円引きとなりますので、ぜひ、はい、じゃあ続いてゴッタニカフェの方は、
そうしましたらゲームマーケットの最終日まで、お一人様のご来店、初来店無料ということでご提供させていただきます。
一人で来店すると無料、
はい、でまた、今回、ドイツのね、あのシュピールメッセでも完売だったこちらのウェアマイアリスンやマドディバディ、
うん、
こちらの方、ホラボドさんと協力させていただいて、
うん、
番組後に RT キャンペーン行いたいと思います。
おー、リツイート、
はい、で、抽選で、1名様にこちらの方を差し上げたいと思います。またストレッチゴールの方を設定させていただいて、行かないと思うけども、
うん、
1000リツイートごとに1個追加で最大5個までご提供させていただきます。
これはすごいですよ。じゃあそのツイートは私の方から。
そうですね、うちでツイートしたのよりツイート
年でもいいですし、じゃあそうしますか。
じゃあそれでお願いします。
わかりました、はい、はい。これはでも本当にいいゲームですし、ぜひね、まあ、購入考えてる人ももうリツイートしていいと思う、
間違いない、
うん、そうで友達にあげましょう、
はい、
はい、
2つあって悪いもんじゃないです、
はい、はい、というところで太っ腹な
ありがとうございます、
バロンさんとエミさんからね、はい、サプライズ出ましたんで、これは聞いてくれた人にぜひやっていただきたいところですね、はい、
ありがとうございます。
という流れでしたが、まあ長尺で撮ってこれめっちゃカットしてるんで店長何も喋ってないから、
いいところ、いい
店長としか喋ってない、
喋ってないから
俺足りない
あるかもしれないですけど、はい、といったところでした。まあまた次撮るとしたら、
はい、
今度はゴッタニカフェの2号店だとか、リトルケーブなんと5店舗目ですよとか、またね、
4
はもう無視この流れだと
日本だと縁起悪いから
っていうところでまたねやりたいと思いますんで、今後とも仲良くしていただいて、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
いつもの言って終わりますか、
はい、
あ、
知ってる、
それも言ったことあるから分かるよ、ね、
覚えてないかもしれない、
覚えてるよ
なんだ今の、まあ、
いやいや大丈夫、
私がねせーのって言ったらチャオチャオって言って終わってください、はい、ありがとうございました、せーの、はい、チャオチャオ